いうものはないわ。で、福音で親父が帰ってくる、ご近所のおじさんが帰ってくるけど、もうよれよれで憧れの兵隊さんのイメージないわけや。でも食べていくこともできる。もう腹減って死にそうやというふうな時代を迎えた。で、自分に学問があったか言ったら、戦争で学徒動員やとかなんだ、な、観光に、の近くでは石炭掘りに行ったし、解放できる人たちは話して独立してたしっていうふうなことやから、学問は勉強していく。という、食べるために一生懸命になった世代が昭和元年生まれの世代です。って言うと悪いけど、アホが多いでしょ。そんなことないんだけど、悲しいから勉強する時間を十分に取れなかったし、勉強するための本が自由に手に入らなかった。だから、本を読んだり、学問した人が、かっこいいと今の、常識で言えばいいね。大学出ていいし。そういう意味ではアホですわ。今の子供たちから言わせたら。そう。分析文はできんやろ、お母さん。で、英語習わんならん時に外国の鉄国語なんか習わへんな。野球も少ない子言うたらあかん。アウト言うたらあかん英語やから。よし、ダメ言うてたのな。で、マッチってのは外国語やで。側面に当てこずに行けばほい。外国から王食肉入り汁かけ飯言うから冗談のような時代を本当に青春を過ごした。だからもう本当に日本 の歴史の中ではものすごく大きな被害者、それが今の70代の人たち。だから70代の人たちの社長さんはもうなぜに亡くなって、今30代が社長になっているみたいな、見てるな。40とことこの人が社長やで、もう日本人国になって、外国の、日本の日産社会、日産自動車やさ。はい、なったやろ。
うん、うん、偉いだろ。
ね、ドーンでやっと家建てた人が会社国になってた。
なるほど、その下請けとかで、おじいさんね、今の下の清水屋までやろ。
そんな今、日本の状況にある。だから今こそ日本の常識をどっかでもう一度確認し合って、日本人同士が日本の常識をしっかり持たないと。で、何を信じだと、そんなは何を信じっていう、共産党も、もう共産主義ではなくなってきたよね、昔の。今の共産党は日本共産党は、で、それまで共産党という共産主義というのはソビエトに憧れてたわけだ。もうソビエトを見習え、ソビエトになろう言ってたら、ソビエトがあんなんやったんかって分かってしまったから、偉い、こっちだと。今、かろうじて共産主義的なもんで残ってるのは、北朝鮮と中国に多少もな、中国の共産党員がいるからね。でも、もう、そんなこと言うてられない。やっぱり、資本主義っていうか、アメリカのこういうものがあることが豊かやというものに、毒されてきてしまって、世界中。だからもう、北朝鮮も時間の問題やろうとは思うけど、まだに国だけは守っているので、もう日本はだから早うに日本の柱っていうのを手放したわけよ。昭和20年の中間の時に。したがって、ものを考えるときの基準、何を自分の生きた頭の中で基本としていくかっていうのが信仰なんです。信心。だから信心とか信仰っていうと、なんか特殊なもののように思うわけよね。で、また特殊なもののようにお説教してきたっていうかな、坊さんが。坊さんの責任やなと思うけど、今の時代に合ったやっぱり教え方していたんだっていう、一年以上にはもちろんそう言うてられるんですけど、信心とか信仰っていうのは、一年以上には信心と申すは別にこれなく通ろう。夫の妻を知る夫がごとくとおっしゃってるわけだから、夫婦は仲良くして奥さんを大事にする。で、女性はもう鏡でいつもなお化粧で顔をきれいにせんがないし、鏡も大事、女の命、昔の鏡は今の鏡と違うからな、手に入らへんからね。日蓮庶民の時代の鏡はガラスが違うからな、銅を磨いて銅鏡やから、ガラスなんて日本に伝わってきたらもっとある。 だから日蓮聖人のこういうものなので、女人の鏡を離れざるかごとく言うと、こんな兄弟を思ってしまうのが日蓮聖人の鏡なんで、そんなない時代や。だから時代背景っていうか、よく捕まえてご英文も読まないと、なんか今と日蓮聖人の時代が一緒になってしまってな、鏡ごときで大層なと思うんですけど、どう思う、お釈迦様の時代にお布施っていう布を施すときで、だから、すごいことで、綺麗なんて人間が使い始めたのは、日本ではお釈迦様が亡くなって何百年経ってから綺麗ができ始めた。だからそのお釈迦さんのすでに1500年も前に布を施すなんて言葉があるってすごいことやで、ね、うん、まあ、伝わってくる、はい、ジュークロード前の話です、うん、だから仏教を読んだり日蓮聖人のお手紙を読んだりする時にはその辺を気をつけなきゃならない。でそういうだから今の常識で鎌倉時代を見てしまったらちょっと間違う。鎌倉時代の常識で鎌倉時代を勉強して今の時代にどうなるかっていうのを考えます。その信心とか信仰とかっていうのはそういったものが必要なんです。そこで差別、人間の目から見たらいろんな差別層があるけど実は心の中には平等のものがあるんですよというのが、前置き長かったけど今日の500弟子10基本いつこれに入るか思ったよこれ忘れてるんちゃうかと思った。終わらなあかん時間でそこでもう早終わるために置いといてやりますその500弟子の基本というのは、まあ、お釈迦様の500段階ですけど500のお弟子さんたちが全て仏になるんですよ。だから今までは二条は成仏できないとかっていうふうなのが法華経以前のお経やったんです。しかし全ての人が仏になるんですよっていうのが法華経なんですね。従って500打算と言われた人たちは成仏できないとされてたんです。そんな人も仏になるんですよっていう仏になれる樹皮っていう木を与えられるお釈迦様の正面鏡をもらうというのでこれ500弟子樹皮本という題になってるんです。だから見た目は不平等であっても全員が平等の仏になるんですよっていう。その代表としてまずフルナトンジャってフルナミタラニシという名前ですが、フルナこれはミムダフルナっていう感じですけど、この人は大変お説教が上手な人だったんですね。なんだにこのフルナミタラニシを言うやいなや、我常にその説法人の中において最も第一たりと称し、また常にその主人の功徳を断ずっていうふうに書いてありますね。説法第一、従来弟子の中で説法第一っていうとフルナトンジャで、お説教が上手、お話が上手、この人をフルナの伝説と言ったり、フルナの伝と言われてね。だから、お説教師さんを褒めるときの言葉は、もうまるでフルナトンジャのようですねっていうのが最高の褒め言葉なんです。説法第一。まあ、そういうそのフルナトンジャが、過去、未来、過去、現在、未来にわたって、そのお釈迦様の法を説いたということが説かれるのがその次です。下の方の欄に過去のフルナの活躍、その次のところは未来フルナの活躍って書いてありますね。過去、現在は一番最初に書いてあるフルナが第一だっていうわけです。過去、現在、未来にわたってということは、三世にわたってという意味ですね。で、人間っていうのは三世にわたって生きてるんですよっていう。で、三世にわたって生きてるから、命が永遠なわけです。死んだら終わりっていう、でもそうやないよ。だからこの三世に生きてるっていうことを言うもんやから前世がどうやという話なんですね。前世がどうやとなると死んだらどうなるんや、死んだ人は今ここにいるだとか幽霊で出てきたとかいうまたその霊界の話になっていて、ちょっと話がまたお釈迦様の言おうとしてた話とは違って何代前の先祖が浮かばれているとかという話にこう変わっていってしまって目標を失っていってしまうんですけど、その三世にわたって生きてることは間違いない。その三世のことが説かれて、私たちもだから三世に分かって生きているんで、必ずしも未知随王が再びこの状態で未知随王で生まれてくるんじゃなくて、今度生まれてくるときにはまた赤ちゃんから生まれてくる。この状態でもう一回生まれてきたら嫌やな。また今度生まれてきたら90だったらね、急に来たからもう。だからそれは形というのは当然変わってしまうし、で我々の頭の中で思っている考えていることがまたそのまま受け継がれてくるわけではない。もしそのまま受け継がれてきたら江戸時代に人が生まれたってきたら江戸時代がそのまま残ってるはずだけど、時代が変わって世の中が変わっていくわけですから、これでその生まれ変わりというのは非常に難しいと。けどもお釈迦さんや日蓮聖人は過去の自分を知らんと思えば現在の自分を見ろ、 現在未来の自分を知りたかったら現在の自分を見ろとおっしゃってて、いつも現在しかないわけです。それを過去がどうやったのか、死んだ後どうやろうかっていうようなことを考えると、実につまらんことで、過去の結果が今の自分やし、未来の結果は今の自分が原因なんやから、過去の結果と未来の原因と因果というのは今私の中にあるということです。だから過去を見たり未来を見たりする必要はなくて、今の自分を見なさいというふうにいつもおっしゃいます。だから今しかない、生きるのは今しかないということを心に留めて生活しながら、過去現在未来三世にわたっては生きてるんだという自覚は持たなきゃならないというのが常識です。そういう常識を持たなかったけど、今日本の常識では因果が終わり、なんだかんだ言うてるけど、それは撤去となって生きてる時だけなかなかです。今しかない。だから今楽しまなどないすんねんって言って、で切な日々になっていって、もう人がどう思うたんだ、自分だけよかったらそれでよろしいかっていうのが日本の常識になりつつあります。だから過去現在未来っていうのも三点。自分のやったことが、自分はとにかく未来の子供やなんか周りにも影響し、またそこへ自分生まれ変わってくるかもしれない。だから今ちゃんとしておかなければ未来がダメになるかもしれないというぐらいの気持ちを持たなかったけど、みんな切な日々になってしまったんですよね。まあでもここではその三世という現在過去未来のお釈迦様がそのクルナの因縁についてと取り入れられるんで、因縁集と言います。で、クルナ尊者が仏になるんですよ。次のページです。なるんですっていうことが説かれるわけですね。で、次のページは、もろもろの美を明らかにして、仏師諸行の道はよく方便を学するとはいえ、指示することを上からず、今までの仏教、お釈迦さんのこれ、お釈迦さんの時代の弟子に語ってるんですね。だから、もろもろの美というのは、お得公さんたちですね、よく聞きなさいよ。仏の子としての行いが、よく方便を学するがゆえに指示することを上からずっていう。法華経以外のお経ばっかりを勉強してきたから、本当のものを、なかなかのものを考えることができなかった。で、最終は、消防を願って大地を恐ることを知れる。で、この大地、消防を願って大地を恐るというのは、根性だけ、今だけ良かったらええやないか。今楽しむにはどうしたらええや。実際もしたらええやないか。これが消防ですね。でも大地っていうのを持っていると、過去、現在、未来にわたってるんやから、今こんなことしてたら、将来とんでもないことが起こるというふうな、未来を知るっていうか、未来を知るっていうか、それが大地。だから本当に大地を知ったら恐ろしい話ですね。だから衆は消防を願って大地を恐ることを知れり、この故に諸々の菩薩、声聞、円覚っていう、菩薩が、これ、この諸々の菩薩が、正門円覚となってという方が分かりやすいんですが、無種の方便を持って、もろもろの修行人を決して自らこれ正門なり、仏道を去ること、はなはな通しと説くって。本当は私たちがこの世に生まれてきた以上はみんな菩薩なんですけど、正門円覚というのは菩薩を一つしたんですね。自分だけが勉強していく、自分が学問していくということなんですね。そういう人となってるだけで、今自分が正門やと思っている人も、実は本来は菩薩なんですよというのが、ここでは説かれてるんです。だから、菩薩、もろもろの菩薩が正門円覚となって、いろんな方便を説いて、人々を導いてきたんだというわけです。その次が、無料の衆を土脱してみなことごとく成就することを得てきむ。小欲、偉大なりといえども、ようやくまさに差別すべき。うちに菩薩の行を知し、外にはこれ、正門なりと現ずって書いたのはこういうことですね。だから私たちから見ても、周りの人たちがみんな菩薩なんだけど、その表向き菩薩にとても見えん人たちがいるわけだな。でもそれは菩薩を知してるんやということなんでしょうね。旦那見て菩薩やと思うんやろ、なかなか。嫁さん見て菩薩やと思うんでもそれは表にそう見えてるんで、中には菩薩を言ってるんですね。で、性欲にして生じを厭えども、実には自ら仏道を清む衆に三徳ありと示す。また邪見の僧を現ず、我が弟子格のごとく方便して修行を落とすというのは、まあ本人地の三毒が私たちの中にはあって、手書きを、師匠やって姿をしてるんやけど、そういう人との中にも実は菩薩がある。でもこれが差別層と絶対層ですね。 絶対そこにはそういう菩薩の思を持ってるんですよ。仏を持ってるという言い方をします。仏になる性、仏になる性格って書いて仏性と読みますけど、仏になる人は菩薩が仏になるんやから、仏性というのはあの菩薩のことですね。これが、これ菩薩やで、パーパーと書いて菩薩。正しく菩薩は、正しい菩薩という意味ではこうやけど、この上の二冠二つ書いて菩薩と坊さんは書くんです。でここに天王と濁って菩提と呼ぶ。相場には水前菩提と私は相場。菩提。で、これが濁らなかったら菩薩。だからノートの時に菩薩ってこう書いたら菩薩って自分で覚えといて書いてるので、まあ、それが菩薩です。で、もし、8の20、もし我、愚徳して、主人の元家の事情とかは、主情のこれを見たもの、心すなわち、枠を抱かん。鬼や楽や師匠に見えてる人が、実は菩薩やるからな、嘘やん。信じられるで。武士の旦那がなんで菩薩やるんだな。戦いを言い出すって書いてある。で、その時に、皆さん、重ねてこの事情を述べるとの指摘を解いての玉は、五百羅漢さんも仏になるってことが説かれて、五百羅漢が襟法寿とか襟慶寿って言いますが、3ページの下に五百羅漢が襟法寿の例えを持って反省するとか言いますね。これが実は仏性であり菩薩であり、外には鬼に見え畜生に見え山賊に侵されているように見えてはいるけど、内面は仏になるための菩薩なんですよっていうことを例えを持って話したという、これが襟法師の例えです。これは法華宗の中の一つですね。でその例えは人は真のこれ真友と私たちは呼びますけど、仏教ではこのように伺ってるんですね。真武の家にいたって酒に酔うてくせり、この時に真武漢字の股に行くべきあって、無下の宝珠を持ってその心の裏にかけ、これを与えて去りぬ、その人を良い知って逃げて隔離せず、時を割って授業し他国に至りぬ、餌食のためのゆえに勤め痛くすることはなはだ大いに困難なり、もし少し来るところがあればすなわち持って去りぬとすっきりというふうに書いてあります。これはどういうことかというと、お金持ちの友達が貧乏人の友達が家遊びに来てて、でお仕事で金持ちが行こうと思ったら友達が寝取るから、こいつほっといたら気の毒やから言って、宝物を縁のどの辺か知らんけど、あの宝物を身につけといて、でその宝さえやったら食いっぱぐれはしませんよ、楽しい人生が遅れますよっていうところが、寝てるもんやからそっとつけてくれたんです。その友達が目覚ましたら金持ちの友達がいない、そこらへんこっちはまた食うためになったらあかんわ言って家を出て行ったという、それでエリフォールというんですが、実はその宝がその菩薩であり仏になるという宝を持っているわけです。ところがあの私たちは菩薩仏を求めずに、金求めて名を求めて地位を求めて生きようとしているわけです。でこれがあの餌食のためのゆえに勤め愚釈することという、食うためと着るための、食うためにだけ一生懸命働いているというふうに書いてありますね。起き終わってその人を良い伏して全て各自せず、その偉い宝物をもらっているということを知らずに起きて、であっちこっち行って就職活動して、やっとどこかへ行って餌食のためのゆえに勤め愚釈すること、甚だ大いに困難なり、少し売るところあらば、すなわち持って足りないと書いてあるのは、もうあの100万稼いだからいて足りたと思う人もあれば、1000万で1億で足りたと思う人もあるし、で、なっちゃおうと、もらった金の日が書いて満足してる人もあるっていう。それはお釈迦様に言わせれば、あの、たとえそれが1000億であれ、何兆円であれ、お金、現金、品物、地位、名誉って、そういったものは全て少しを売るところあればということです。ほらほんまに大金持ちになってもう月に1億入ってきますね。だって使わん金はな、あれ嬉しいもんね。1億あるからあそこの1億を倒れてこうだって高いな。でも 本当に。何歩あったらええねんって言われたら、何歩とも答えがたいな。ないよりはある方がいいけど、よ少ないより多い方がいいけど、何歩欲しい？いくらでもあげるかなともし言われたら、何歩って言うと思うよな。せめて1億円当たらへんかな。1億円手にしたらもうそれで儲かっていいと思わないんだ。貯金してどなたも言うやろと思うな。ほんまに。なあ、俺当たらへん人だろ、ダダカみんなにあげるわ。ダダカ出てたまやんもんだろ。そんなもんやなと思うで。だから少々大金つかんだってもう満足やいてたってそんなもんで足りる。もうこれで私1億あるから10億あるからもうええなんて思ってても人間ったら寂しいもんですぐに死ぬかもしれんしな。だから金を儲けた人、地位を得た人は今度健康を気遣うんだから。だから健康食品用意してせっかく国会議員の頭に今死んだらえらいこっちゃと思うわけ。だからもう仕事よりも自分の健康心配。どうやで誰でもなったらあかんからと思うから。で、その友達が後に親友に愛を負って、これを見て親友がその姿を見て情けない、スタナヤって言います。そういうことですね。丈夫っていうのは男の人に対して言うことですね。スタナヤ、丈夫、情けないな、お前って。なんでその衣食食べるためや、着るためのために、こんなに苦労してるんやと。私が昔、難事をして、安楽なることを得、ご欲に自ら欲しいままならずもんと言って、それがしの年月において、上の本事を持って、難事が衣の裏に立てず、今なお、善にあり、今でもあんたの中に見てくれないかと言われますね。力を何時知らずして、文句不能をして、持って自活を求むること、ただただこれ、しない。自分がいかんじゃなくて、自活だとするのは、愚かなことだ。何時今この宝を持って、諸種に無役すべし。諸種に無役すべしって、無役って面白いね、これ、防衛って言うんですか。防衛っていう今では読みますけど、仏教では無役と読む。だから防衛っていう言葉も仏教の言葉なんですね。対外防衛。それはその宝を持って皆様に挑め、皆様にと分け合いなさいというのが、ね、常に心のごとく防犯なるところなかるべき、自分の心に従って貧しいようなことをするなというふうにおっしゃったという。で、仏もまた格のごとし、菩薩たりしとき我らを強化して一切地の心をおこさしめたまい、光を過ぎて私たちは忘れてしまって、知らないし悟らないし、すでに荒感想を得て自ら滅露せりと思い、もう最高のものを得たと思ってしまってました。そして師匠を観覧にして、日常生活で苦労して少しを得て足りぬとしていました。一切一の願なおあって失せず、一切一というのは全てを知る知恵ですから、仏様の知恵はエリケージの中に、私たちの心の中にもうあってなくなっておりませんということを五百羅漢が言われていて、で今世尊我らを覚悟して格のごとき言葉を成したまわく、諸々の美句何だちが得たるところは苦境の熱にあらず、我久しく何だちをして仏の善言を植え締めされども、方便をもっての下に涅槃の層を示す、しかるを何時これ実に熱度を得たりと思えに、から死ぬという涅槃というのは初涅槃から死ぬという悟りというのは、これが究極の悟りだというようなことをお釈迦さんが教えて、方便で、それから学問して欲を捨て去ることが仏になることだというふうに教えた。それは昔のお坊さんは欲を捨てることを教える、それに習ってるから我々も欲を捨てることをお説教で言うが、ここではお釈迦さんはそうではないよとおっしゃっている。欲を捨てることが大事なんではなくて、自分の持っている欲を他に回し向けなさいという教えなんです。無役すべしというのは自分が取り込むんじゃなくて相手にも配るんです。だから欲がなかったら人を救おうという欲もないわけよ。だから自分が救われたい、自分が良くなりたいという欲を周りの人にも向けなさい。だからみんなが良くなるようにという生き方に向けていきなさい。ところが少女の坊さんたちは自分が良くなる、自分が仏になるために努力した。それは自分が良ければいいという努力をした人です。だから今の日本はそういう少女の人たちが出てきた。だから人に迷惑さえかけてなければ、自分がなんぼ贅沢したって別に悪いことはないやろ。 言われたらそうやと思うよな、
うん、
なあ悪くもないやん、人に手を出せる、自分が頑張って金稼いで、その稼いだ金で自分がいいもんだって何が悪いというのが日本人の今多くじゃない。でこれがただ症状だというわけですよ。だから自分が稼いだら、稼いで自分が贅沢するんやったら、今まで1000円の昼ご飯食べたら500円に、あとも500円どっかに人に施したらはという言い方やな。それで菩薩の修行は伏せっていうのが始まる。伏せ、次回、忍術、精進という。で、伏せだけやろ、人を相手にしてるの。あと次回、忍術、精進、善情、知恵っていうのは自分に向かってる。伏せは相手やろ。自分しか伏せせん人もあるかもしれないですな。だから、あの六波羅蜜の六つの修行の中で、人を相手にしなさいっていうのは伏せだけなんです。その伏せをやるためには、次回、忍術、精進、善情、知恵がいる。もう忍耐なかったら出せって。これでやった時にも出せ。そいつはもう取り組んだと思うんですよね、私がいるけど。お寺はお伏せ持ってくるとこ。もらいに来るとこ違う。また勘違いしてるわよ。なんか恵んでくださいって言ったら、何を見んねん。あんた勘違いしてんのか、ここお寺やで、ああで、なんかなんか人助けしはるとかしますけど、ああ何勘違いしてんの、あんたらがお寺持ってくるとこやから、ね、だからもう、だから掃除しなさい言うて掃除して、その分これやげるって言ってる。でも、そうですよ。ただ、このここの部分の一切一の癌なおあって、一切一っていうのは、すべての人と同じ仏になるっていう、みんなが救われるっていう仏の大義理が、これが菩薩の心や。それが私たちの心があるね。でもあるけど、日常は症状や。
前の部
分。日常だけが、そう。だから、それで足りると思ってしまってるのはいかんよっていう。だからこういう考え方がやっぱり世界の思想になっていかないと基本になってもらわなかったと真摯に思いますよね。で最後に世尊我今すなわち真ぬ実にこれ菩薩なり、自分が菩薩だったということに気がつきました。あの二田三脈三菩提の木を授けたもえ、これはあの二田三脈三菩提というのは仏になるという成仏ということですね。でそれを努力すれば仏になるんだということをはっきりここで教えていただいたと。でこの因縁を持ってあなた大いに感じて未曽になることを得たい。今までは自分が仏になることを努力したけど、それはなかった、自分が良かって周りに迷惑さえかけへんかったらそれで嫌ないかという考えが、実はそれだけではいけなかったということに気がつきましたと。今なら
考えられてい
ないありがとう、はい、ご苦労様でございました。
そういうような様子。